サンダ暮らし歳時記、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りします。サンダに今も脈々と暮らしの中に受け継がれている伝統行事や懐かしい行事、農作業についてお話をしていただきます。この時間おなじみの勝本徳子さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、こんにちは。
今回はこの時期の農作業とお漬け羊羹についてのお話ということで楽しみにしております。今日も素敵な写真いっぱい撮ってきてくださってますね。
そうですね、急に暖かくなって、
もうこれはね、暑いぐらい。
そうですね、
ちょっと植物大丈夫でしょうかね、農作業なども含めて。
もうね、寒い時は本当に家に行っても野菜用大根ひき肉だけとかぐらいにしか出てなかったんですが、もうこの前からは、植物どころか草の方が、雑草の方が
強いですね。雑草は
一気に雑草出てます。はい、もう本当にね、生物というんですか、強さ、
生命力すごいですよね。
はい、そう思いました。で、桜もね、結構いい時期に長く咲いてて、
そうでしたね。
今年はね、3回も花見に行きました。
そうですか。
もう1回目はね、もうちょっと早かったんですけど、1日の日に、昔 の、 ガイド仲間、8人ほどで、
どのあたりに行かれました？
深田公園、
もう1日
まだでした。
まだでしたか。
あそこは八重桜が、有名というか。
そうなんですね。
それもね、いつも一泊は行くんですね。でも下の公園、深田公園ってあんまり回ったことなかったんです。たまたま月曜日で、休みだったので、
開館お休みなんだ。そっか。
で、下の方をずっと歩いたんですけど、上の方に長い滑り台がね、あるの知りませんでした。
いや、それ初めてです。
そうですか。左側の方から降りまして、ずっと回っていくと、長い滑り台が2つあるんです。それは子供用なんですけど ね、それからずっと一周、本当に綺麗に芝生がね、刈り取られてあって、それを一周回って、それから一泊の中を下をくぐるというのか、池みたいなね、そこをくぐっていくと、またそれがね、広いんです。八重桜のいわゆる並木道なんですけど、まだ
本来咲いていたら
咲いていたら、
そうですか。
左側に深田大池っていう大きな池があって、そこをずっと回って、でずっとまた上上がってきて、いわゆる円形劇場って昔ありましたでしょ。 あそこの一番上にテーブルと、いわゆる椅子が並べてあって、そこでみんなで、弁当を食べて、
いいですね。
人は少なかったです。お休みだったから、でも、もうお花見ちゃんに話ばっかりでしたけどよかったのと、
話に花が咲きましたか。
それとね、もう一つは私たち集落、女性部のみんなで、普段はあまりいつも公民館のお掃除してるんですけども、それを、お掃除はもうちょっとしんどくて来れないような方も、みんな、年齢いかれた方も皆さんにお誘いして、
お楽しみで今度は、
公民館はね、ちょうど公民館ここのハニーと同じぐらい20年ぐらいになるんですけども、桜がちょうど今綺麗に大きくなって、
記念に植えられた桜かなんかですか。
そうです。何本もあるんです。いつもお掃除は月杖にしてたので、桜はあまり見てなかったんです。で、今年はちょうど桜の7日の、4月7日の、
いい時期でしたね。
もうくぶ咲きというかつぼみもあるし、でそこで椅子を、もうみんな足が痛いので椅子を並べてそれからお弁当を取って、あといろいろ私も紙芝居をね、皆さんにご披露したり、
で
他の方とちょっとしたスポーツをね、したりして、楽しい時間を過ごして、
地域の皆さんとそうやって楽しみをされるっていうのはめったにない機会ですか？
以前はあったんですけどね、コロナまではね、公民館でお料理教室とか、いろんな手作業でするようなものとかね、絵手紙とか、やってたんですけども、コロナ以降も本当に掃除をしたら中でもうコーヒーも飲まずにお茶、ペットボトルのお茶もらって帰るぐらいです。
本当にあの時期はね、接触自体をとってもね、気にしてたのでね。
それとね、もう一箇所はこれは家族で行ったんですけども、
家族で、
この前の 次の日曜日でしたか、
14日
でしたか、
はい、
あの多田神社、
うん、
川西
の方ですね、
はい、あのちょっと桜も遅くなってたんですけども、あの多田神社は家族でよくお参りするんです。
そうですか、
はい、あのものすごく広いね、立派なあの神社で、
はい、
あの 回ったりするんですけど、以前はね奥の方まで行けたんですけど、この頃はあのみんなちょっといわゆる説法してあって、あの中のところは行けるんですけど、もっと奥の方はねやっぱり木がたくさん植えてあるので、はい、樹木はあれ踏むことになるので、
結果根っこを踏んでいくので、はい、よくないですね、
それ多分そうじゃないかと思うんですけど、はい、そこも家族で、はい、ここまで行ってきたんです。
じゃあそこはちょっと遅めでしたか、桜にしては、
はい、葉桜の、
ああ、はい、そうです、
まだ桜もあったのと、下にいっぱい落ちてました、
あ、
そうなんでね、今年は本当にあの桜も楽しませてもらって、あのまあ、今いわゆる何をせんないの作業でね、ことないし、
あ、ちょっとのんびりできる時期で、
はい、4月ちょうど今ぐらいから忙しくなるんですけど、
は
い、はい、ということで、まずはジャガイモの話なんですけども、
はい
はい、ジャガイモをちょうどこのいわゆるお彼岸、3月のお彼岸の頃に植えたんですけども、はいはい、4月の2日にはもうちょっと、うん、黒マルチをかけるんですね、保温のために、はい、そしてそこのところがぐっと持ち上がってくるんです、だからどこに植えたかが いっぺんに分かるんですけど、
なるほど、はい、あの張った黒い、はい、あのマルチのところがこう、はい、ここですよって分かるように
そう
です、立ってきますか、
はい、そこのところをカッターナイフでクッと切って、
あ、開けてあげるわけですね、
はい、そうすると中から黄色いジャガイモの芽が出てるんです、
は
い、
あ、
太陽を浴びてないのでね、あの黄色いです、
最初は黄色いんですね、
はい、黄色い芽がピッと出てるんで、たくさん出てる場合は、はい、いわゆる2本立てっていうんですけどね、
はい、
あのたくさん出すとジャガイモがまあ、たくさん出ればいいっちょのもんでもなくって、
うーん、
大きいジャガイモ
質のいいのを取ろうと思ったら、はい、減らした方がいいんですね、
はい、だから2本立てにします、はい、他のものはハサミでもう根っこからちょっと切るんです。
それはなぜですか？
手で引っ張るとねジャガイモがと動くんです、
はい、
だからもうハサミでチョキチョキと切って、
動くとこう根付こうとしているものが、はい、
そうそう、一回ちょっと起こされるような感じで、
そうですね、はいはい、邪魔されたと、
はい、ジャガイモは強いから大丈夫といえば大丈夫なんですけど、あのハサミでチョキチョキと切って、はい、後土をかけておくんです。
あ、そうですか、
はい、この最初黄色い綺麗な、はい、あのジャガイモの芽が10日ほど経つと、もう緑になってるんです。はい、緑の葉っぱがもう出て、はい、だいぶ葉が出てましたね、はい、あのジャガイモがあまりあの最初に肥料をやると、あと追い声とかいうのはあまりしなくても、はい、あの、はい、いいので、もうあとはほったらかしなんですけども、ね、
はい、最初だけちょっとしっかりと、
はい、堆肥と化成とをやっているんですけどね、
はい、
そんなことで、5月、ちょうど4月に、黄色い芽だったのが5月の終わりから6月の初めに、
はい
はい、収穫できます。
あ、6月の初めぐらいまでに、
はいはい、これ葉先が緑の葉がバーッと茂って、ちょっと花がまず咲きます。
あ、
紫とか白とかの可愛らしい花が咲くんですけども、はい、その花が先もう花も落ちて、葉っぱが黄色くなってきたら掘り時と。
あ、なるほど、
はい、ちょっとほなーっとね熟がしてくるんです。
あ、じゃあもうすべての栄養を全部もう持っていって、はい、あとはもう何もなくなりましたよっていう時に、はい、しっかりと根っこに美味しいじゃがいもができてると、
は
い
はい、で雨の日には絶対掘らないこと。雨の日、はい、
なぜですか？
あ、雨に当たると腐ってしまうんです。だから雨が降った次の日でもね、あんまり良くなくて、だからお天気予報をしっかり見て、あ、ちょっと2日ほど雨続かないなと思ったら早くても掘っといた方がね、雨の後掘るとジャガイモ自身もあの土がついて、濡れた土がついて、それ洗わないといけないし、洗ったらすぐ干して乾かさないといけないし、あの晴れた日にいるともうさっさと払ったら、あの土は落ちますのでね。
あ、
そうなんでね、雨は良くないです。それと
そうですか、
ここから大事なことで、
あ
の掘ったジャガイモはお日さんに絶対当てない。緑に、ジャガイモが緑になって、種は 緑になってもいいです。最初に、はい、前回言ったように横行くがっていうんですか、はい、根をねしっかり押さえるということでいいんですけども、掘ってからはもう絶対に太陽に当てない、日陰の涼しいところで、ちょっと乾燥させてから、まあ、なんていうんですか、箱に入れるとか、吊るすとか、絶対太陽に当てて、よくジャガイモの芽は毒があ
よく効きます、はい、
できるだけ、涼しく風通しの良いところで、保管しておく。
保管が大事なんですね。以前ちょっと小学校でちょっと悲しい ね、お子さんがお腹痛くなったとありましたね、はいはい、あれはやっぱり収穫して、は
い、そうですね、
もしかしたら日が当たって緑の部分ができてしまって、はいはい、
大丈夫やろうと思って剥きますでしょ、うん、でもやっぱりある程度の赤まで剥かないと、
はい、結構緑下までありますよね、はい、身のところまで、
はいは
い、
だからもうそれはもう思い切って
もう切り捨てた方がいいんです、
は
い、
捨ててそれがね、例えば、土場っていうんですけど、ね、野菜のくずとか掘るとか、はい、そこに掘るとまた来年そこから芽が出るんです。
すごい。
だからね、じゃがいもだけをね、死のゴミのと一緒にね、はい、緑のそういうのも捨てないと、いくらでも出てきます。
あ、
そういうところはすごく強いんです。で、その土場に生えたじゃがいもは、まあ、あまり美味しくないです。
あ、そうなんですね、
はい、やたらと硬いのとね、はい、白っぽいのとね、はい、だからやっぱりちゃんと畑に肥料をもらって植えたのが、いいと思います。
そうですか、はい、は
い、
ありがとうございます。
それから、いちごがね、花がちょうど今、花盛りです、
はいはい、あ、綺麗に咲いてますね、はい、
でももうすぐネットをしないと鳥が来ます。
そうなんです、
はい、
なぜあんなにいいタイミングをしてるかっていうぐらいに、はいはい、一番熟したのだけを食べますね。
そうです。オレンジの間は来ませんね。
ね、来ませんね、
はい、赤く、あれ匂いがするのかなと思ったり、で、まあ、鳥はネットで囲えたら大丈夫なんですけども、はい、なんかね、モグラかなんかわからないものがネットの下をくぐってね、くぐってきたりしてます。
美味しいのはみんな知ってますね、
は
い、
だから鳥は朝が早いので、はいはい、これもういいなと思ったらもう夕方には収穫しておくのが一番ですね。だからもうそしたら残念がらなくて済むのでね。
そうですね、は
い、すると、はい、さくらんぼの花がね、ちょうど白い花が今年はすごく剪定したんです、
ね、あ、
はい、
そうです。
いつも伸ばし放題してたら、木がだんだんだんだん大きくなって、
はい、
いざさくらんぼがなって取ろうとするとそれも鳥も来るし、
高いとこだから大変ですね。
脚立を持って取りに行かないといけないので、自分が手を上げて取れる、まあ、せいぜいお酒のケースをね、はい、あれぐらいのに乗って取れる範囲にしとかないと、これは鳥にもでこの木を全体にネットをかけるのは大変ですのでね。
そうですね、
で、まとまっているところはいわゆる袋をかけるんです。自分で袋を作って、まあ、売ってるんですけどね、自分で袋をこう
紙で作るんですね、
はい、紙で作って、はい、であとは洗濯バサミで、
あ、なるほど、
洗濯バサミもね、はい、ちょっとカラーの色のやつをついたら あそこって見えるのでね、
なるほど、目立たないように、
はい、自分が撮るときにね、ああ、はいはい、葉っぱと葉っぱの間でね、すごく見えにくい時があって、
なるほど、
はい、そういう
ご自分が分かるように色のついたものを逆につけると。あ、鳥さんではないんですね、
は
い、
鳥はね
もう袋をかけると
来ません、見えないのでね、はい、来ません、
はいはい、
それと早生の玉ねぎがもうできました。
早いですね、はい、可愛らしいですね、はい、写真にありますけども、はい、
この子らからもうちょっと可愛らしい自分から取らないと、
はい、
割と中が柔らかいので、早く腐りますね。
あ、
だから本数的には50本しか植えてないんですけども、次の玉ねぎが、はい、取れるまで、これでいけるんです。
テニスボールぐらいになってしまうと逆にも腐ってしまいますか。
あ、長く掘っておいたらね、
はい、
だから田んぼから引いてきて、すぐ食べるようにして、
すぐにいただくと、
はい、すごく柔らかいので、まあ、
ね、
我が家はあんまり生は食べないですけど、電子レンジでちょっとチンと言わせてから食べるようにしてるんですけど、
そうなんですね、
というふうにしてね、玉ねぎが、今ちょうど今年はね お天気続きでベト病っていうああいうカビの、ね、一種の病気にならなかったので、あと赤玉ねぎも普通の奥手の玉ねぎも順調よく大きくなっております。
そうですか、
はい、でまあ5月の中旬から6月にかけて収穫して根っこを切りまして、でくくって干すのと、はい、あのネットに入れて、あのおみかんとか あれのねネットに入れて干しておくと、すごくもう次の玉ねぎが食べられあのできるぐらいまである年と、早く
上手に
梅雨して赤の8月ぐらいにはもう、あのすすがね、
はい、
あの玉ねぎむくと黒い
あります、はい、
あれが出てくる年と、だから気候っていうのはね、そのものすごい植物に敏感で長くあってくれるのとね、そういうことがありますね。
あの黒いのはやっぱり一種のカビですよね。
そうですね、私たちはススっていう、
もうそのぐらいに真っ黒でシュワーッと入ってますもんね、
はいはい、別にあの綺麗に洗えばね、毒ではないんですけど、まあ、あの食べる段にはやっぱりあまりね
気になりますからね、はい、それにならないようにやっぱりそれはじゃあもう乾かすのが一番。
そうですね、はい、そんなことで、それとね、また今年もサンダークリナンキン、出荷するクリナンキンを作ります、
はい、
で例年のように、まあ、作るんですけども、土入れは一応してるんです。ポットに土を全部入れて、はい、50粒もう100本の、100粒言うんですか、
はい、
してた時があったんですけども、3年ほどしたんですけどね、もうすっごく忙しくて、植えてあれするのはないんですけど、なりかけたらねもう大変なんですそれとそれもいちいち干さないといけないので、
なんか軸がコルクになるまでって何遍も話を伺いました、
はい、だからもう100本はね
大変ですね。
偉いです、
作業のこと考える、はい、下になんか敷いてあげるともおっしゃってましたね、
はいはい、お肉とかね、発泡スチロールをきれいに洗って穴を開けて、お尻がね放っておくとイボイボみたいなのができてね、土についている部分は、それはいわゆる有料なあれじゃないので、出荷にはねあまり、
売るとなったらやっぱりね、はい、綺麗な仕上がりってこと で、
はい、なんか最初の頃はなかなかねいろんなこと
イボイボがついてるのはじゃあ土の影響なんですか。
そうです、はい、だからプラスチックのあれ1枚で綺麗にね、
つるっとした状態で、
だから土の中にいろんな虫とか、それと水分はい、があるので、腐ってきたり、別に毒
でも悪いわけではないんですね、でこぼこした感じですね、はい、確かにあります、はい、あります、はい、
そうなんですね、そういうことで、それと上が火に焼けないように、はい、一つずつ新聞紙をねかけて、それも洗濯バサミで止めて、だから洗濯バサミはね我が家では、いや畑に使う方が多いんです。
そうでしょうね、はい、今のかかってるとね、
はい、もう結構風も吹きますしね。
ああそうか、はい、
だからそれともう一つね、ボール紙があって、その葉っぱと軟菌、キャベツ、軟菌かぼちゃがね、ひっつかないように葉っぱとか軸とかに、そこがへこんでくるんです。軸がね軟菌にくっと、つくとそこがへこんでくるので、当たりそうなとこはね、段ボールを15センチほどのやつを切って挟んでいっとくんです、そしたらつるっと綺麗な丸いのができます、はい、だから畑行くときはその四角い段ボールと、で下に敷くものと新聞紙と、大きな袋に入れて、
はい、一手間二手間かけて、
はい、そうです、
きちんとしたいい形になるように、
はい、それまでにも、はい、受粉があるので、
そうですね、
蜂さんには任せておけないので、はいはい、自分自身もそれも朝早く10時までにはしないと、雌花を、雄花を雌花の軸のところにしていくんですけどね、はいはい、それと軸は、軟菌が大きくなってくると、一番目はもう摘心取るんです。一番最初出てった軸は、
はい、
摘心するんです。そしたら2番目3番目とかずっと出てくるんですけども、一番取った次の2本目のも取るんです、あと、 三四とを伸ばすんです。
それは何か意味があるんですか？
あのなんかよう分かりません、そこのところはね、分かりませんけど、はい、とにかく、はい、一番のは取ってしまう、
はい、
そしてもう一つ小ずるって言って、小ずるのも取るんです、はい、小ずるの一番目も取るんです、
はい、
だからそういうふうなあのことがあって、日本、そして日本、日本ずるをずっと一本の木にずっと育てて、でも10節目ぐらいでないと南京はあの花が咲けない、 実が持たないで、
いろいろ、はい、なんかこう難しそうですね。そうなんです、
だからね、毎日毎日南京を植えるだけにってすることがいっぱいあって
本当ですね、は
い、だから朝早く起きて、蜂に負けないように受粉をし、
はい、
でなりかけたら下にも敷き、は
い、
そして割とね、だから最初にまた目との間のつるを切ってしまうでしょ、
はいはい、
だから素直にずっと伸びていくので割と見やすいんです。
ああ、
はい、ほったらかしにするとね、どこに何があるかわからない、
くねくねと、
はい、だからその仕事がね、5月に入ると待ってます、はいはい、ね、昨年実はね、はい、雨が7月に雨が少なくて、
そうなん
ですか、8月に暑かって、
暑かったですね、
はい、それで南京の出来が悪かったんです。
あ、悪いんですか、
はい、腐ってしまう、もうちょうど良い頃に、こう実が持つでしょう、
はい、
ちょっと雨が多かったり少なかったりでポロンと落ってしまうんです。で、この3月に南京部会っていうのがあるんですけど、で昨年の反省とかで、まあ、どこのうちも去年なり悪かったなとかいう話が出てたので、やっぱりこの日、あの気候っていうんですか、暑さはカバーできてもこの雨がね、 あるのとないのと、
そうですね、はい、これだけはコントロールできないですからね、はい、
で田んぼが広いでしょう、はい、畑が広いので、水を上からやるっていうわけにいかないし、いわゆる谷を通すんですけどね、
はい、
水がうまく川、あの水が流れる場所はいいですけどね、うん、ちょっと高台になんか置いてたら、あの通す場所がないので、
うん、
そのなんであの水を通すのも夕方でないと、うん、日中に通すと干上がってしまう、
お湯みたいになる
し、ね、はい、なかなかね、あの野菜作りも難しいですけど、
そうですね、
今年は、はい、どういう風な気候になるか、でももうなんか3ヶ月予報を見ると暑い日が続きますと、
みたいに言ってますね
言ってましたね、
そうですね、
だからね、ちょっとこうそういうようなことを考えて、あの作業しないといけないなと思ってるんですけど、
ね、そういうお話を聞くたびに、はい、収穫祭があるのもそうだし、はい、お祭り自体もやっぱりもう本当人の力では何ともできないので、はい、拝む気持ちがそこで出るんだなって、はい
ね、
お祭りとすごくくっつくなと思いますよね、はい、
そうですね、やっぱりあの神様、仏様、お天道様です ね、
ね、本当そうですね、
はい、はい、
農作業は今ご紹介いただいた、
はい、
そして5月になったらいろいろとまた動きもあるというお話をいただきました、
はい、
そして後半の入っていきますけれども、
はい、
後半今日は、
はいはい、あのお月ようかの話です、
はいはい、今までにもいただいてますね、
はい、何回かにお話ししたんですけどね、
はいはい、
今回ね、ちょっと調べておきますと、前もお話したようにお月夜の日はあの花を立てて、
はい、
井戸の端に高く3メートルほどの、ね、竿に立てて、
はい、高いとこですね、
はい、あのしたりするんですよって、やっぱそれ当たり前のようにしてたんですけども、ちょっとある先生が書かれた本を、
はい、
植物と行事という本をね、ありまして、
植物と行事、
はいはい、湯浅博先生という方が書かれていた本なんですけれども、はい、いろんな植物、
はい、
何ですか、まあ、その時々にあやめが、あやめ、かきつばたが咲いたり、それには、で、ユリの花はどうとか、
うん、
行事に結びつけて、
あ
の花の書いてあった本があったんです、
はいはい、
たまたま誰が、我が家の誰かが買ってるんですけど、本棚にあったので、
はいはい、
その本を見てると、 ちょっと私目から鱗の話が出てきまして。
そうなんですか、はい、今日ご紹介いただき、はい、ぜひどうぞお願いします。
今まで本当に何の気なしにね、あの月を買っていて、まあ、1ヶ月遅れ の、はい、あの本当は4月の8日のお釈迦様のね、あの誕生日にあのする行事なんですけども、うん、この辺はね1ヶ月遅れの5月の8
日旧暦ということですか。
旧暦で行くんです、はい、でいわゆるこの時はあのお寺さんで行事があるんですけども、はい、いわゆる花瀬書って言うんです。あのその前の年亡くなった方の、まあ、あの法要をお寺で一斉にされるんです、はい、で私たちそのお寺さんは4集落が一緒に、あのあれしてるんですけど段階になってるんですけども、だいたい10人ぐらいあるでしょうかね。で、まあ、もちろん親戚の方もいらっしゃいますけど、いわゆる近所の方、とか周りにあの親しくしていた方もあのお参りに行くんです、はい、で、お師匠さんはあの何ですか、さその新しい仏様になられた方をの当番のところで拝まれて、で私たち皆参拝者はいわゆるずっとそこのところへ行って手を挙げて10円をね備えて、
はい、
ずっと回って、で一周回ると途中でお釈迦様にアマチュアをかけるところがあるんですね、はい、そこでも一応10円をお供えしてアマチュアをかけて、で元の席に座るんですけども、はい、例えば10人いらっしゃると10回それを立ってするんですけどね、でそれが、まあ、いわゆるそれはお寺さんの行事 で、はい、で家の行事としては、はい、いわゆるお仏壇に昔からいわゆる七色のおかずっていうのをね、備えてたんです。それもあの精進ですので、はい、野菜物、この頃ねありがたいことにあのわらびとかね、ふきとか、
はいはい、
なるほど、いわゆるそういうものがたけのことか、椎茸とか出てくるんで す、
そうです、ね、
だからあまり買わなくてもね、あのまあせいぜい人参ぐらい買いますかね、あの、まあ、高野豆腐とかねそういうふうなものもいいんです。あの野菜じゃなくてもあの
精進料理だったら大丈夫で、はい、
それをお供えするんです、その8日の日、はい、それを七色のかお仏壇にも、まあ、もちろんその赤花とか、はい、でちょうどその5月の8日頃には赤花、それから餅花、ネバネバしたねピンクの
触っただけで、はい、はい、確かに
あります
ね、ありますね、
はいはい、私なんか小さい子ネバ花言うてたけれども、はい、あれは、餅花とか
餅花、あ、はい、なるほど、
はい、はい、です。でもあれにね、はい、虫がようつひっついてるんです。
あ、そのネバネバだからくっついてしまうでしょうね。
あれだからね鳥かなんかがのし取りに来るためにあれいわゆる食虫なんとか、
そうですね、はい、いや面白いですね、
いいじゃないかなと、虫がいっぱいひっついてるので、はいはい、キャーとか言いながらねあれすみますけど四季日と、はい、その花と、まあ、あのその長い竿に立てて、私たちなんかは小さい時教えてもらった長いもんに噛まれませんように、はい、それから夏やみしませんようにとか言って、あの地面のところにも刺したところに水を手向けて、はい、こう水をしてお線香を立てて拝んでたんですけど、はい、これが当たり前だと思ってね、まあ、毎年毎年してたんですけれども
伝統行事としてしていらっしゃった、
はいはいはい、それがねあのちょっとこの先ほどの本に出会いまして植物と行事という本に出会いまして、はいはい、花祭りの名の由来が書いてあったんです。
はい、
はい、で、まあ、この先生の言われるようにあのもう今もう廃れてしまったというふうに言われてるんです、うんうん、あの卯月8日いわゆる4月8日は山に登って山の神を祭り花見をする風習が、まあ、東北から南西諸島に広くあったと、で、秋の収穫の後に山に帰ったいわゆる神様、再び田んぼをするために迎えないといけないと、で4月8日を山の神の来臨の神様に戻ってってもらう、はい、来臨の日とするしきたりがあったのであるというふうに書いてあったんです、はいはい、はあ、そういうふうなこともあるんやなと思って、でこの日に山で花を摘んで、それを神様に献上したというふうにいろいろ水戸市では宇津木の枝 京都や和歌山ではうつぎの花が飾られた、うつぎっていう白い花がある山に、はい、あるんですけど、それを取ってきてそれを飾ったと。でうつぎ以外にも、まあ、この辺によくあるやつですけども、藤とかツツジとか、はい、尺投げ、山吹、
ちょうど今ですね、
はい、それを家のいわゆる高い竿の先に結んで、はい、屋外に建てたというふうに書いてあるんですが、
同じですね、
はい、これ同じやなと思って、はいはいはい、こんなことをしてた地域があったやなと思って、で、まあ、竿の先に結びつけた花は近畿地方より西です。西ではね、天道花、天の道の花と書いて天道花と呼ばれるんです、はい、いわゆる天道やお天道様なんです。お天道様、こういうふうに字書くんです。お天道様、はいはい、お日さんです。お日様の呼び方があるんです。だから太陽を示すことと言われ、竿は竿を高く立てるのは、そこに太陽の神様が降臨してくれる。
なるほど、
はい、そこに太陽の神様が降りてくれることを、まあ、願って、こういうようなことをしたと。で、なぜ太陽かというと、太陽は暖かさをもたらして、はい、いわゆる作物に何より大切なことであってね、特に稲作ではもう低温は凶作につながると。
そうでしたね、
はい、もう寒かったら稲はすぐ成長しませんのでね、実が実らない、でいわゆる不作になってしまいますのでね、長い間の年も何回かありましたね、あんまり実が実らない、実なしっていう、稲になるんですけども、
そうなんですか、
はい、そうだから、この気候っていうのはものすごく大事だなというふうに思ってましたけどね。じゃあなぜこの神様の行事がいわゆる私たちの今仏教的になったのかというふうに言うと、いわゆるこの加藤的なこういう形が兵庫県の南部、私たちのまあ近いところなんですけれども、4月8日に竿の先に飾る高花は、はい、天道花と同じ飾り方ですけれども、もう一つは、はい、お釈迦様にあげるためとされていた。 お釈迦様、ここであれになるんですけどね、今日も一部でこの行われている、まあ、一部というのは私たちがしていることなんですけどね。そして4月8日の花祭りには、仏教とは別に神社でも伝わる行事がまだ残っているところがあるというふうに、はい、この本を書かれたこの先生、岩佐先生が書かれているので、いわゆる最初はお天道様、自然のね、神様を祭る、はい、神道的なところだったのが、はい、いわゆる仏教儀式に、まあ、吸収されてしまったという、いうこともあって、まあ、仏教が広がっていったんですね。それで吸収されてしまって、いわゆる仏様に七色の数を備え、お寺でその亡くなった方のいわゆる弔いをしたりということにだんだんと変わっていった行事が、このお月8日の花祭りということになったんです。で、私なんかも全然こんなことも考えもしないで長いもんに噛まれませんようにとかね、もう教えてもらった通りにしてたんですけどね、はいはい、いや、それは田んぼする人にしてはね、
いや、一番大事なマムシ
が、ね、マムシが出てったら ね、 そうですね、噛まれたら大変なので、はい、まあ、そういうふうな願いを込めて、
それにアレンジしたということでね、はい、いいわけですね、
はい、いや、そういうことでね、この天道様にも、まあ、雨が適当に降ってくださいというふうなことを、まあ、もう知らず知らずにしてたんだなと思ってね、これは今年からもうちょっと長いもののついでに、はい、ついでにとは言いませんけどもお天道様にも雨が適当に降りますようにというようなことを、お祈りして、このお祭りをね、5月、私たちは5月8日ですけどね、はい、5月8日にはこういう形でしようかなと思ってます、
じゃあそれぞれに意味合いがちゃんとあって、はいはい、で理由も納得できる、聞いてみると、はいはい、あるわけですね、はい、
だからいろんな歴史をいろんな調べてても、はい、今まで自分がやってたこととは本当に違うような意味があったんやなということがね、はい、普段生活してても何の気なしに、昔の人も多分そうだと思う、何の気なしにもう親から教えてもらって、この時はこうするんやでって、はい、 してたことが、やっぱりそういうことを研究してはる人があった、日本はいわゆるね、いろんな地区があるので、北海道からね、九州、
そうですね、はい、縦に長い、はい、広いですから、ね、
だからいろんな形で残っているところがあるんですけれども、
ま
あ、
自然とね、全部、はい、それぞれの地域によって違いますからね、
はいはい、でもう一つ疑問はこの七色のおかずをね、調べないかなと、まだ調べてないですけど、
七色にはされてるけど、はい、なぜ七色なのか、
そうです、はい、おわらびだけではいけないのかたけのこだけではいけないのかと、そういうふうなこと
で、この七色というのは七種という意味で、種類と取っていいんですね、
はい、七色じゃなく七種類という
種類という感じで、はい、あ、でもそれがなぜ七なのかって、はい、
精進で七種類ですので ね、なんか意味があるんだと思います。またなんか本をめくって調べてみて、ね、今度ご紹介したいと思います。
ありがとうございます。ぜひ楽しみにしております、はいはい、次回は6月になります ね、はい、6月の最終火曜日に、はい、また皆さんに配信していこうと思っております、はい、今日のお話はいつものように勝本徳子さんでした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
三田暮らし歳時記、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りしました。
有馬富士、麓の霧は海に似て、波かと聞けばおののます風。三田市仁寺にある西国霊場火山院、お寺ならではの凛とした空気の中、住職の楽しい法話とともに写経していただけます。詳しくは火山院まで。